URL とはただいま不審地の意味、無線を愛するあまり変わり者の売れてる貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組、これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。というわけでございまして、今日は257回ということでね、3月はですね、木曜日、今日第5木曜日なんですよね。ということで5回目でございますね。もう3月末ということで年度末でございますけどね、会社その他はですね非常に忙しい時期かなというのもあるんですが、桜もですね咲きましてですね、来週あたりね、今週来週ぐらいが見頃かなという感じではないかなと思いますけどもね、お花見とかですね、そういったものもこれから先ご予定がある方もねいらっしゃると思います。結局はですねお酒を飲むということで、桜は二の次なんていうね、そんな状況でもないかなという気もしますが、いかがでございましょうかね。はい、というわけでございまして、257回、早速始めたいと思います。
Hey guys, you are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q chord. It's a radio show for amateur radio maniacsCrazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
特集コーナー QRV。
はい、QRV コーナーでございます。いろんな形でですね、皆さん、無線局運用してると思うんですけどもね、はい、大体今ですね、開局する場合はですね、もちろんなんですが、無線局の申請をするということですよね。で、現在ですと、技適の機種などを使いますとですね、免許をですね、受けるにも非常に簡単になると。で、また、ジャードさんをはじめとするですね、保証機関がありますのでね、そういったところを経由しましてですね、電子申請をすることによって非常にまたさらにですね、しかも申請がお安くですねできるという非常に便利な世の中でございますけどもね、多くの皆さん方が、そういった手続き方法をですね、ご利用になってるかなというふうに思います。で、いろいろとですねアマチュア無線も運用し始めますとですね、いろんな形でグレードアップをどんどんと、していくというのがですね、やはりこの趣味というかね、道楽のこの、一つではないかなというふうに思いますよね。で、もちろんアンテナをですね、今よりもっといいものをしようとかですね、無線機をこういうものがいい、ああいうものがいいというのがですね、あるわけですよね。で、当然のことながら、それぞれアマチュア無線はですね、1級、2級、3級、4級と今4種類ありますので、それぞれで運用範囲ね、運用できる範囲というのが決まっていますので、それによって、その範囲内で運用するということですよね。で、今は、ニヤマになりますとですね、最大で HF 帯等でですね、200ワットね、50メガでも200ワットまでおりますが、200ワットまではですね、比較的簡単に、手続き上、できるわけなんですが、200ワットを超える場合、200ワットを超える場合はですね、これは、国のですね、検査、またはですね、登録検査等事業者にお願いをしてですね、検査を受けなければならないというようなことになりますよね。はい。200ワットを超えるっていう場合はですね、当然資格も1山ですね、が必要になるということと、それからこういったですね、通常の申請とは別にですね、この手続きが必要になってくると、これがまずあるわけですね。で、200ワットを超える場合はですね、主に HF 帯、それ以外のところもありますがね、この検査をですね、最終的に受けなければいけないということですね。変更検査。で、これはですね、工事落成検査ということで、国が実施するんですが、その中の一つの、いわゆる現地でですね、この点検を行う。この業務をですね、民間にお任せするというようなことがですね、最近はできるようになっていると。最近でもないですがね、いうことで、これらをですね、 行う事業者を登録検査等事業者、こういうようにね呼んでるわけでございますね。で、これを検査の事業者を使ってですね、現地での様々な無線設備の点検等を行って、その結果をですね、免許人さんにお渡しすると。で、免許人さんはそれを、総務省さんへお出しすることによって、まあ、落成検査合格ということになるわけでございますよね。まあ、この実施する期間、これがですね、まあ、私ども株式会社タナシタはもうこの事業者の中に登録されているところなんですが、まあ、特にこのアマチュア業務に関してはですね、最近この200ワットを超えるという申請がですね、結構多くてですね、お尋ねが非常に多くなっているということですね。はい、登録検査等事業者、これはですね、大きくくくりが2つあるんですね。で、登録検査等事業者、それは主に国内の実施をする事業者、そしてですね、外国で実施をするですね、登録外国点検事業者、この2つにですね、くくりが分かれています。で、この2つのくくりがあるためにですね、この事業者、これをですね、登録検査等事業者等というふうに、ね、等が2つつながるんですけどもね、こういう呼び方を法令上はしているということですね。で、国内で実施をする登録検査等事業者、これは、登録検査事業者、そして登録点検事業者、この2つに分かれているんですね。で、登録検査事業者というのは、いわゆるですね、無線局の定期点検、この定期点検を行って、それのですね、審査までが全てできると代行することができる事業者、そして登録点検事業者はですね、そのうちの点検の業務のみを行う事業者、この2つがですね、大きく違うところがあるんですね。で、この変更、このですね、定期検査に関しては、またできるその無線局が大きく制約がありましてですね、まあ、いわゆる国の免許人、国が免許人になっている無線局、その他はですね、ほとんど、これは、この登録検査事業者であってもですね、検査をすることができないというふうにされているわけなんですね。で、これを、除く無線局というのはどういうものがあるか。まあ、アマチュア局とかですね、そういった業務の種類があるんですが、アマチュア局はもうすでに定期検査はですね、省略されていますので、ないわけなんですよね。なので、検査まで行うことができる無線局というのはですね、まあ、非常にまあ少ないという感じですね。はい。で、その検査の一部である、点検業務を行うというのが、通常ということになりますね。はい。まあ、アマチュア局の場合はですね、そういうわけで200ワットを超える場合、現地に私どもが行きましてですね、まずはその工事、設計書の通りにですね、空中線や無線設備等があるかどうかを確認し、それからまあもちろん、関係書類を全てチェックをするというところから始まりますね。そして、送信、のテストを行う。で、主にですね、周波数ですとかね、送信出力、それと、送信、周波数によるですね、それぞれのですね、波形を見たりですね、そんなことをやります。で、SSB もですね、まあ、マイクロフォンに、この 1kHz 相当のですね、低周波の発信機を近づけましてですね、測定するなどですね、いろんな方法でですね、測定をするということになっています。で、まあ、多くの場合はですね、変更検査を受ける前にはですね、防護指針の計算等を行いまして、完全にそれがですね、クリアされているかどうかっていうのもですね、現地の方で確認するということですね。で、検査をする前の事前の書類の点検等を行いますので、これが、まず、適合されているかどうかというところが一つ、チェックになるわけですね。で、これと合わせてですね、周辺のですね、まあ、近隣の世帯に、インターフェアがないかどうかっていうのをですね、確認する。これがまあ、各無線局さんには非常に最難関のところかなというのもあるんですけども、これをですね、行う必要があるということですね。で、これらの確認書が全て揃った時点で、検査を受けて、合格をすれば、QRO の免許が降りるという手はずになっているということですね。で、最近はですね、国の検査を受ける方ももちろんいらっしゃるんですけども、こういった登録点検等事業者に、お願いをするケースが非常に多くなってきているというのは、これはもう、総務省さんでもお話をされているようですね。はい。まあ、国の検査ですとね、非常に検査までの時間が非常に長いっていうことと、それから、あまりその、 都合のいい、例えば週末土日に来てくださいとかね、そういったこの指定ができないところがあるので、まあ、非常にその辺は、民間と比べますとね制約があるということですね。まあ、ただまあ国の検査ですから当然、民間に比べると安いというところがあると思いますけどもね。はい。まあ、あの検査といってもですね、国がやる検査あるいはこういった民間がやる検査、内容すべて同じですのでね、どちらが通りやすいとかね、そういったことも全くありませんので、この辺はね、お考えいただきたいなというふうに思いますけどもね。まあ、あの民間のメリットってやっぱりですね、いろんな形でですね、あの時間指定とかですね、調整ができたりいろいろしますので、そういった意味ではいいかもしれませんね。それと書類のですね代行とかも行っている事業者これ多いので、すべてお任せしますというね、そういったご依頼の仕方もねできるかなというふうに思います。まあ、ただですね、周辺の調査等に関してはですね、このインターフェアの調査、これはやはり免許人さんがご自身でやるというのがね一番だと思います。この代行して行ってもいいんですけれどもね、やはり、近隣さんとのトラブルとかがありますのでね、通常の場合はやはり免許人さんが周辺の調査だけをやっていただくと、それ以外のところは、こういった民間の事業者さんにお願いをするというケースがね非常に多くなっているということですね。はい。まあ、なかなか最近はですね、電子申請プラス、こういった民間いうことでですね、非常に手続きもスムーズに、進むようになってきてますので、一山のね、資格をお持ちで、50メガまでのね、周波数で1キロワットを狙う方、またはですね、500ワットといったですね、200ワットを超える、設備で運用されたい方はですね、ぜひお尋ねいただきたいなというふうにね、思います。まあ、なかなかね、我々が行きますんでね、国の検査官とは違いますんで、まあ、アマチュア無線の話とかがですね、現地で話しながらできますんで、そういった意味ではね、いいかもしれませんね。はい。というわけでございまして、ぜひね、200ワット以上の無線局を検討されている方はですね、一度、お考えいただきたいなというふうに思います。というわけで今日は200ワットを超える無線局に関してのお話をいたしました。はい。というわけで楽曲でございますね。もうあちこちでね、桜の花も咲きましたけども、今日はですね、桜にちなんだ楽曲、これは福山雅治のですね、桜坂という曲、これも有名ですよね。あちこちで最近聞かれてると思いますがね、今日はこちらをお送りしたいと思います。
Yo! お前らアマチュア無線やったるんだってすごいね。 QRL 知ってるか？これは Q コードじゃなくて知らないの？頼むぜおい。 FM 西東京毎週木曜日23時30分。
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마르방송으로세계어디서든방송정치가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
みんな様のイメールを紹介する59
コーナーでございます。いつもですね、多くのメール本当にありがとうございます。最近はツイッター経由でですね、メッセージいただく方も多くなってきましてですね、メールおよびツイッター、そしてですねポッドキャストのサイトでもですねコメントいただきますんでね、ありがとうございます。それでは今日も早速ご紹介をしたいと思います。まず最初はですね、JH1QEK 吉田さん、古田さんですね、失礼いたしました、ありがとうございます。ポケットラジオを北側窓側に置いて RS59 ですということですね。この方は小金井市で非常に近くにお住まいの方でですね、私どものラジオ放送はですね電波でそのまま受信ができるということでね、たまにレポートいただきました、ありがとうございます。ところで QRL の前に英会話の、番組を放送してますねということで、ふと思ったのですが、これから DX に臨みたいアマチュア無線化に役立つハウツー英会話更新コーナーみたいなのがあったらと思いつつ、メールしましたということでね。最近はワイヤーズ X などで外国の方が出られてることもたまにありますが、自分を含めて多分タヌキになりきってる人も多いんではないでしょうかということでございますね。まあそうですね、DX で、まあ、電話による QSO っていうのは、まあ、英会話がね、ある程度こう、できると、もう少しラグ中ができたり、楽しい、こうね、更新ができるんではないかなというふうに思いますがね、なかなかこの辺難しいですよね。はい。まあ、電信とかの場合はね、まあ、大体略語、あるいは給付語等を使ってですね、意思疎通ができるんですけれども、やはり、 それなりに電話はですね、会話が必要でございますんでね、まあペディションとかでですね、レポート交換のみとかですね、そういったのぐらいだったらできるんですけどもね、まあちょっとしたことをね話したりとかするとやはり難しいですね。でこちらから話すということと合わせてヒアリングがですね、やはり特に無線の場合難しいかもしれませんね。はい、無線とかですね、あと電話で会話するというのは非常に難しいとよく言われますけどもね、そういった意味ではね、こういった番組でですね、英会話のまあ講座みたいなのがあるといいかもしれませんね。まあ本書籍とかですね、昔しどこでしたっけね、 CQ 出版社でしょうかね、海外の DXQSO のですね、本あるいはCD や音源がありましたよね。まあいったものを聞きながら、あるいはですね、実際に QSO されている方を聞いてですね、こうテクニックをつかむなんていうね方法もあるかと思いますけどもね、やはりこういったネイティブな方にですね教えていただくのが一番いいかもしれませんね。はい、まあ、アマチュア無線やっているネイティブな方にね、直接聞くというのは一番いいかもしれないですけど、まあ、やはりそれはもう更新を重ねるしかないんでしょうかね。やはり電信と同じようにね。はい。ということでございました。はい。どうもね、FB のアイデアありがとうございました。古田さん、またですね、一つメールお待ちしております。ありがとうございました。はい。続いてはですね、4エリアから来ましたね。JN1GLD、ポータブル4。3401鳥取市ですということで、GLD さんですね、いつもありがとうございます。この方は西東京市にお住まいの方でございましてね、この放送局のローカルさんでございます。たまにですねラジオに出ていただいたり、いろいろありがとうございます。今日は法エリアからということで、仕事で2月後半より来ていますということで、休みの日は無線三昧を見越して FT817 と VX3 を持参しましたが、更新には至りません。なるほど。VU は何も聞こえず、HF は、ワンエリアが聞こえても、5W では話にならず、悶々としておりました。過去に、ポータブル4にいた際には、近所の仲間とよく無線をしたもんですが、だいぶ事情が変わっています。やはり山影は、大パワーの HF でないとダメなのでしょうか。リースターもアクセスポイントが少ないので、ID31 を持参しませんでしたし、こちらの知り合いはかなりマニアックなワイヤーズなどを行っています。ポケット Wi-Fi、 それからスティック PC、 ワイヤーズ、リグ、これらの組み合わせを使って、無線というよりもラインかよくわからない構成を、使いモービル運用をしていましたということでございますね。それと合わせていろいろ写真をね送っていただいたんですけどもね、どうもありがとうございます。この近くはあれですかね、ディスターのリピーターないんでしょうかね。はい。まあ最近ですとね、やはり西東京のリピーターと、ゲートウェイ越えをしましてですね、こういった鳥取県方面、法エリア方面ともね、更新ができるわけなんですが、アクセスポイントがね、少ないということですからね、残念ですね、これね。はい。それとかなりマニアックなワイヤーズ、まあ、これも最近そうなんですよね。 PC を使って、まあ、アマチュア更新という部分もあるので、やはりこの LINE というねイメージもありますよね。 LINE とかですね、あとあるいは、スカイプのようなね感じでねやる、こういった場合もありますけどもね、やはり無線機を目の前にしてですね、ピーピーガーガーやるのが一番かなっていうのはあるんですかね。まあ、なかなかそういった環境にもない、あるいはですね、もっと便利な方法をお考えで運用されている方もたくさんいらっしゃいますんでね、そういった意味ではなかなか難しいかなという気がしますけどね。はい。本当にね、綺麗な写真、いろいろこれお仕事の途中でね写真撮っていただいたんでしょうかね、ありがとうございます。道路標識にですね、携帯電話ゾーンっていうね、ちょっと珍しいこの、道路標識、これも送っていただいたんですけど、これ何でしょうかね、携帯電話をしても良いゾーンっていうことなんでしょうかね、ちょっとよくわからないんですが、これは後ほどブログの方に、載せさせていただこうかなと思ってますんで、皆さんもご覧いただければというふうに思います。もしくはこの情報を知っている方がいればですね、ぜひ、お寄せいただきたいなというふうに思います。はい、どうも下田さん、ありがとうございました。はい、もう一ついきますかね。これはですね、8エリアですね、石狩郡、山崎さん、 JH8AHO さんです。変なコールサインの石狩郡 JCG01008 JH8AHO 山崎ですということでね、いつもありがとうございます。先日無線雑誌の話をされていましたねということで、私も開局の頃は CQC 初歩のラジオ、ハムライフなどを購入して高価な無線機に憧れていました。これも皆さん同じですよね。 大人になってもその頃読んだ記事が懐かしく、オークションで出ているバックナンバーを見て思わず購入し、自分の本棚の無線雑誌コーナーに飾っていますということですね。ネット配信では無線機関係のですね、ものがありますが、昭和の人間はどうしても活字になっていないとなぜか不安ですよね。昨年ハムフェアで新しい無線雑誌の創刊の告知も行われていましたが、その後情報がなく残念です。カムバックハムや時間に余裕のある方も増えていると思いますので、無線雑誌の充実は喜ばしい限りですということですね。はい、まあね、これは先週でしたか、先々週でしたかね、雑誌の話しましたけどもね、昔結構多かったですよね、このハムライフ、それからモービルハムなんてありましたしね、ハムジャーナルもありましたしね、いろいろありましたよね。今はね、CQC、まあ CQ ハムラジオですね、こちらがね、その、まあ、主役の座をこうそのままずっと継承しているということでございますけどもね、BCL 雑誌もね、昔はね、初歩のラジオ、ラジオの制作、まあ、あとそれから月刊短波とかいろいろありましたけどね、はい、BCL そのものがですね、もうほとんど やっている方がどんどん少なくなっちゃってね、残念な限りでございますけどもね、まあ、ウェブ等ではね、いろんな個人で、サイトをですね作ってる方もいらっしゃいますので、そういったところからですね情報は得られるんですけどもね、また当時にはなかったような便利なですね情報ツールなんかも BCL 関係はありますんでね、私も結構ブックマークを入れてですね年中見たりなんかしてるんですけどね、はい、また無線の雑誌もですね、またこうやって増えてくるといいですね。はい、どうしてもやっぱり難しいんでしょうかね。はい、ね、そんなにこうどんどん売れるという感じでもありませんからね、そういった意味では、なくなっていっちゃうのもね、しょうがないのかなって気がしますけどもね、まあ唯一残っておりますね CQC ね、頑張っていただきたいなと思いますけどもね、はい、ということでございまして、山崎さんいつもありがとうございます。変なコールサインっていうねありますけどもね、サフィックスでね、いろいろとこういろんなね意味のある、別の意味のあるねサフィックスのお持ちの方いっぱいいますもんね。はい、もう私も某国のですね戦闘機と同じ、名前でございますんでね、はい、その U ゾーンの皆さん方から結構呼ばれるというのがね以前ありましたけどもね、はい、そんなようなことでございました。はい、どうも山崎さんありがとうございました。
안녕하세요みんな QRL って知ってる？これは Q コードじゃなくて、知らないの？頼むわよ。マニアックな内容盛りだくさん。毎週木曜日23時30分 QRL、 これを聞かなきゃもったいない。
はい、というわけでございまして、今日も終わってしまいましたが、はい、今日はですね冒頭は、QRV コーナーではですね登録点検事業者についての話をしましたけどもね、まあ、私どもはですねアマチュア局以外にもいろんな業務局の取り扱いがありますので、そちらの方のね点検等も行っているところなんですが、現地に行ってですね、無線の点検をするというのはですねやはりアマチュア局ぐらいなんですよね。他はですね全部支局されている無線局の方のね関係とかをやっていますので、あまり現場に行くことはないんですけども、はい、まあ、アマチュア局の皆さんとですねいろいろとこうお話ししながらですね、まあ、皆さん検査ということでね大変緊張されている方多いんですけどもね、そんな形でいろいろお話しながらですね雑談をしながらということでねやらせていただいてますけどもね、はい、やはりですねできればね200ワットを超える無線局開設したいというね方たくさんいますんでね、まあ、電波防護指針その他でですねなかなか難しいところもあるんですけどもね、そういったご相談なんかもね含めて、できるだけこううまくですね開局ができるように、ご協力はしたいなというふうに思っております。もしねお考えの方がいればですねぜひお尋ねいただきたいなと思います。一緒にですね QRL の免許のお手伝いをさせていただきたいと思います。はい、というわけでございまして今日も QRL お聞きいただきましてありがとうございました。次週はもう4月ですね、はい、花見真っ最中の頃だと思いますけどもぜひお聞きいただきたいと思います。ありがとうございました。
それではまた次回お送りしましょう。
この番組は無線機と新宮県オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りしました。73 and 88